天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年5月26日タックポッドキャスト第82回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、まあ、今週も収録始まりましたね。
はい、
毎週毎週ありがとうございます。
なんでしょう、このなんかちょっと妙に下手に出る感じが、はい、ちょっとなんか警戒感を呼びますけど、
ちょっと妙に下手って、はい、そんな言い方はないと思いますけど、いつも言いますけど協力していただいてるという感じで接し、はあはあ、させてもらってると思うんですけど、そんなことないですか。
なるほど、
はい、
いやなんかこう今日なんかちょっと入り方がこちらの様子を伺う感じがなんかちょっと、
あ、その打ち合わせの時から、
はいはい、ちょっと薄気味悪いなみたいな感じなんです。
そこに関しては言わせてもらっていいですか。
はい、どうぞ。
そうやってこう今日も一緒に頑張りましょうねって言うや、こういう風に言われるしですねもっと頑張ってしっかりやってくださいよって言ったら、それはそれでまた言われるしですね。私どうすればいいのかちょっと悩んできましたね
いいですね、ちょっと悩んでみて、
あ、そうですか、
こういろいろやるっていうのもいいかもしれない。
もうやっぱり試行錯誤が大事だし、新しいことに挑戦していかないとダメですもんね。
うん、
新しいことでも、あのあと10何回で100回ですよね。
そうね、あと10何回ね、20回未満になりましたね。
そうですよね。
え、ってことはあと何ヶ月、3ヶ月ぐらい。
そうですね、1ヶ月4回っていうことは4ヶ月ぐらいですか。
4ヶ月ぐらいですか。
はい、100回までですね。
長いな。
ちょっと待ってください。
長いな。
ちょっと待って。
何？
私100回達成するのはっていう気持ちなんですよ。100回の話ですけど、クイファーさんなんかちょっと違いますよ、ニュアンスが。なんか、あれですよね、あの、ちょっとあんまり使いたくない言葉ですけど、卒業的な感じで今お話しされてます。
なんか、あともうちょっとみたいな感じですよ。
卒業的な感じで。ちょっと卒業はちょっとね、単位落としてるんで、ちょっと難しいと思うんですね。はい。
有しか取ってないつもりなんだけど。
でもしかして自主退学っていうやつですか。
ああ、ね、それは一番なんかこういうスマートでいいですね。捨てられるじゃなくてね、自主的にですもんね。
いやでもそれってですよ、うん。責任を放棄していると思いませんか。
いやいやいや。
あ、そうです
か。まずは100回とか、なんかもうちょっと刻んで25回とか50回で来るのかなと思ったら、なんか、とりあえず100回でって言われるんで、とりあえずはもうなんかマックスな感じですけど、私の中でも。
あ、そうですか。
はい。
まあ、これに関してはね、私の後ろには、もうたくさんのリスナーさんが味方してくれる自信があるんで、
うん、
もう一回言いましょうか。
はい。
あのゴソゴソすんのやめてもらっていいですか。
ちょっと熱くなってきたなと思って。
あ、脱いだんですか。
はい、なんで帽子脱ぎました。
はい、はい、不適切な発言をしました。もしかして怒ってます？
怒ってるっていうか呆れてる。なんかもうスルーすべき事案だなっていうの。
こういうのの積み重ねが100回であれですか、こう卒業したくなるっていうところなんですかね。
はい、なんか大道さん的にもやんわりなんかこう、はい、なんていうんですかね、
はい、
傷つかないように卒業っていう言葉を使われてますけど、
はいはい、
もっとビシッと言ってもいいですよ
引退
そうですね、引退とか
番組降板、
いろいろありますよ言葉は。
逃げられるっていうのが一番こう心情に近い言葉なんですが、逃げられるといえば久保さん、
はい、
お客さんに逃げられたくないフェイスブックが、
はい、
フランスでえらい怒られてるみたいですよ
そのようですね、
はい、どんな話かと言いますと、うんうんうん、
はい、
フランス当局がフェイスブックに制裁金15万ユーロだから1900万円ぐらい払えっていう話なんですけれども、うんうんうん、
はい、
どうもこのなんですかね、クッキーとかの使い方が悪くて、うん、フェイスブックのところでその人が例えばコンピューターのね、マックの値段とかっていうのを検索したらマックの広告が出るようにしたりとかって、そういうののユーザーの許可を得ないでその情報を使ったということで、フランスのデータ保護局である CNIL っていうところが怒ってるらしいです。
うん、これなんかね、EU 全体の動きなんですよね。
あ、まあ、そうですね。どうもそういうふうな、うん、まあ、前からのニュースを見ておくとそういう感じみたいですね。う
ん、で、なんか、すごくクッキー等々の使い方について、EU ってすごく厳しくって、うんうん、なんか2018年から法律的に一気に厳しくなるっていうので、
も
うすでに、
はいはい
はい、私が使っている Google のあのブログですか、いくつかあるんですけど、
はいはい、
もう今年の初めだったか去年ぐらいから通知が来て、
はい、
そのなんかクッキーをこう受け入れますかみたいなオプトインの画面を一番初めに訪問した時には出しますと、
うんうんうん
うん、でそれでそういうのを、まあ、例えば私たちそのホームページというかブログを持っているユーザーがそれを設定するのではなく、はい、Google が一括してやってくれるというふうになっていてですね、そういう処置をしますっていうあの連絡がもう半年ぐらい前かな、もっと前かな、うん、とにかくもう始まってるんですよね。だから2018年に適用ですけれども、すでにそういう動きがもうあるということなんですよ。
そうです、前倒しでも適用してるということですね、
うん、そういうことなんですね。
そうすることによって福江さんみたいに Google のサービスを利用して作ってる人がまあなんか責任取られたりせんように、先にちゃんとそれに対応した許可画面をユーザーに示しますっていうようなことを教えてくれてるっていうことですね、はい、はいはいはい、
そうなんです。ですから、うん、例えば個々で例えばサーバー持ってらっしゃるとか、うん、自分で独自のドメインでやってらっしゃる方とかたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんか、はい、そういう方ってちゃんと対応できるのかなっていう疑問もあったりしてね、
はい、
うん、ちょっと、まあ、心配というかどういうふうにこれからなっていくのかなっていうのは思ったりするんですけれども、うん、はい、これね、あの遡って、まあ、ちょっと調べていくと、
うん、
ベルギーで2015年の6月10日に、まあ、同じようなことで提訴されてるんですよ。
そうなんです、フェイスブックからですね、
うん、で、まあ、今回のこの記事、フランス当局にまあお金罰金払いなさいっていうことを言われた記事の中にも書いてある、はい、DATR クッキーっていうのが、はい、まあ、まずいっていうことが指摘がされてるんですけれども、はい、まあ、当時ですね、2015年の時も、はい、6月10日に、提訴され、
はい、
判決が11月の10日に出てるんですよ。
5ヶ月ぐらいに出てるんですね、
うん、でそれがね、その時は48時間以内に破棄しなければ、はい、1日に月25万ユーロ3300万円当時の価格ですけれどもね、という感じになっていて、その後ね、どうなったのかっていうのは、その時もやっぱりフェイスブックはいや、そんなあの悪いことに使ってませんみたいな申し開きをしていたので、
はいはい、
あの探したんですが、その後どうなったかっていう記事が見当たらないので、しれきれとんぼな感じになってしまうんですけれども、
やっぱこのフェイスブックのこのクッキーの使い方についてはやっぱり問題があるんじゃないかっていうようなことをおっしゃってる人がやっぱりたくさんいますもんね。まあそれはですよ、まあ、Facebook もこれを無料で運営してる代わりにそういう情報を収集して、まあ、広告収入にしてるわけですから、まあ、諸刃の剣ではあるわけですから。
そうね、まあ、1日につき、まあ、25万ユーロって結構な額ですよね。
すごい大きいですよね。
で、なんかね、当時は、Facebook の言い分ではですね、
はい、
偽アカウントとか、スパムのアカウントの作成の防止とか、
はいはいはい、
アカウントの乗っ取りに対するユーザーの保護とか、DDoS の攻撃を防ぐ目的でクッキーを使っていると、
は
いはいはい、で10日の後に、破棄しているっていうふうなことをその、まあ、訴えてたらしいんですよ、
うんうんうん、
でもそれが48時間以内に捨てなさいと。
なるほど。
いうことで、これまあ2年前の話なん、約2年前かなぐらいの話ですけれどもね、まあ、ちょっと今も多分変わってないですよね、
変わってないでしょうね、多分ですね。こういうものに関しては世界各国でそれぞれ違うルールがあって、はい、フェイスブックも大変だと思いますけれども、やはりそのあれですよね、細かいところまで対応しなくてはいけないこのグローバル企業の苦労というのもあると思いますけれども、個人の思考が漏れ出すということに関してもうそろそろ考える時期なのかなという気はしますんでね、我々もこの手の問題に関してはですね、注目していきたいと思います。
はい、
ダック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2014年5月20日9時30分にリツイートした記事です。ドコモ一括払いでの即日 SIM ロック解除へ対応、ギズモードジャパンからの記事です。
はい、
はい、いわゆるドコモで買った端末の SIM ロック解除、今まで180日とかっていう話とかありましたけれども、一括で買うとその日にも SIM ロックが解除できると ということで、分割払いなら100日後に解除が可能となるというニュースです。
はい、
これは久保さん画期的ですよね。
うん、そうね、
うん、いよいよまあほんまどうだってもシムロックフリーのが当たり前の風潮になるんでしょうかね。
うん、
MNP モバイルナンバーポータビリティの時にですよ、まあ、そんなんより早くシムロックフリーせいやと私はずっと思ってたんですが、
はい、
そういう時代になってきましたよ。
そうですね、私このキャリア縛りの端末が嫌だったので、
はい、
iPhone は国内で買ったことなかったんですよ、
うん、そういえばあれですよね、
うん、
クヤさんにあの思い取り用にって私があの差し上げた iPhone5S は
確か
ね、
はい、
ソフトバンク縛りで
かかって、ね、
アクティベーションできず、はい、一回あの返品になりましたもんね。
そうなりました。あのなんかいいですよとか言って差し上げますよ、感謝してくださいねみたいな感じで入って出されたんだけど、
そんな感謝してくださいみたいなこと言ってないですよ見返りを期待しますよって言っただけです
そしたらなんか SIM 入れてくださいってからえこれひょっとしてソフトバンク縛りのままじゃないですかって言ったら、あそうや、しかもこれロック解除できへんのやみたいな流れでね。
そうですよね、
はい、そうなんですよ。そしたらあのその話を別のところでしてたら SIM をたくさん持ってる、
はいはい、
まあ、SIM マニアの友達が使ってないソフトバンクの SIM を1枚くれたので、
はいはい、
ことなきを得てますけどね、はい、
なんかすいません、なんか私が弾劾されるなんか話になってしまいましたね
いや、そんなことないです。
悪いのはあれですよ、当時 SIM フリーという制度をね導入しなかった各キャリアが悪いんですよ。
そうね、
うんうんうん、これですね、ドコモは今一括で売るけどなんか端末購入サポートっていうのを用意してるらしいんですよ、うん、
はい、
簡単に言うたら一括で買う人でも12ヶ月間なんかこうちゃんと自分のところで契約してくれとったら、
うん、
なんていうの、割引しますってみたいな感じですわ。今まではほら分割払いで払った人はなんか月々割みたいな感じで引いてくれたじゃないですか、うん、毎月毎月ね、うん、そうやのってその一括で買った人でもポーンと割引しますということのようなんです、
うんうん、
ただ12ヶ月は継続してねっていうことなんですよね、
うん、
でこれ注目すべきはですね、例えばこの今久代さんとドコモのページ見ながらお話してるんですけど iPhone6S プラスまでしかなくて7がないんですよ、
うん、
割引対象に、
はい、
っていうことはこれあれですね、あの7はそんなんせんでも買うやろっていうことでしょ多分、
うん、
いわゆる
ね、うん、いわゆる、うん、そうね、
で今ねクエさんと表を見て面白いなって言ってたのは iPhone6S プラスの16ギガの割引が8万4000ちょっとあるんですよ、
うん、
それに対して iPhone6S プラスの128ギガこっちの方が端末高いんですけど、うん、これの割引は5万9000ちょっとしかないですね、
うん
うん、ってことは iPhone6S プラスの足16ギガ何本で売ってるか知らないんですけど8万4000円も補助してもらったらほぼほぼ高になるんですかねこれ。
そういうことですよね、うん、でも、うん、ただって言っても端末がただなだけで、うんうん、これをそのこのサービスこの値引きを受けるためには条件があるんですよね、
はいはい、はいはいはい、
でその条件が例えば iPhone に限った話、まあ、スマートフォンに限った話ですけど、うん、
はい、
あのかけ放題のプランに入ってなきゃいけない。
まずねかけ放題ね、
はい、しかもねそれがね、
はい、
これはなんか12ヶ月とかっていう、うん、まあね12ヶ月使ってくれたらサポートしますよっていう話だったんですよ。これね、うん、2年定期の契約にしないとダメだそうです。
なるほど、要は基本契約の方は2年にしないとダメなんですね、
う
ん、
そうそうそう、
うんうんうん、
でプラスですね、
はい、
パケットのパックも入らないといけないっていうことなんですよ。
いわゆる定額パケット、はい
はいはい、iPhone は安くそういう風でサポートで、まあ、手に入れたけれども、うんうん、まあ、パケットはまあほとんど Wi-Fi の環境で使うからパケットの申し込みはしなくても定額パケットの申し込みはしなくてもいいわっていう方はこれを受けられない、う
ん、なるほど、
このサービス値引きのサービスを受けられないということのようです、
ね、うん、これよくわからんですね。何がよくわからんかというと、
うん、
結局この端末購入サポート割引を受けたら、うん、一括で買っても100日後しか解除できないらしいんですよ、
はい、
これあのってことはあのいわゆる分割払いで100日後と一緒じゃないですか、
うんうん、
何がこれの一括なんかよくわからないっていう私の素朴な疑問で、
うーん、ま、そうもそれもありますよね、
うん、
一括で買うと、
はい、
あのポイントがこう創殺できるとかこういろいろがあるじゃないですか。
あ、なるほど、ドコモのね、あ、そうそうそう、そういうのがあるのか、
ね、購入の時だけになんか 創作できたりとかっていうのが、ね、AU でもあったんですけどね、多分そういうその関係かもしれないですよね。
そういうのがあるんですね。なるほど、よくわかりました。
でもねこれね、まあ、毎回言ってるんですけど、うん、大手キャリアさんのそのパケット料定額は高い、
うん、うん、高い、
うん、ですからね、うん、この辺でトータルで考えたら、うん、SIM ロックしていない端末が欲しいのであれば、うんうん、もう素直に、うん、その期間が来たら時期が来たら、引いてもらうとか、うん、もうそういうのではなくて Apple Store で買うか、うん、っていう話になりますよね、うん、ただその、まあそうですね、どうしても、うん、なんかキャリアのメールアドレスがどうしても必要だとか、まあ、それぞれに事情はあると思いますけれども、
うんうんうんうん、ってことはあれですよね、福田さんが前ほらおっしゃってた春になったらある24回払いまで金利無料っていうのあるじゃないですか。
それがね、うん、今大変なことになってますよ。
どうしたんですか。
ゴールデンウィーク過ぎてもまだやってます。
ほんまですか。
うん、やってます。
ってことはそれ今の話であれば結局アップルストアで買って24回の無金利の分割にした、うん、して、まあ、例えば MNO のね、うん、ちょっと高めのところで OCN とかね、ああいうところのまあしっかりしたところに行った方が結局トータル安くなる可能性があるっていうことですか。
もう断然お安いと思いますけどね。
まあ、でもさっき言ったようにキャリアメールとかね、あとはまあ、うん、いわゆる得意先さんでね、そこからやらなあかんとか契約しなあかんっていう人もおるでしょうから、そうじゃなければその可能性もあると、うん、個人何回か特にその可能性高いですね。
24回払い 0% を、ね、うんうん、金のローンでやってますから。
そうですね、アップル自体がですね、
うん、はい、それの方がいいんじゃないかなと思いますね。
わかりました、うん、はい、いわゆる SIM ロックフリーの端末ですね、これ総務省がまあ指針を示してですねやってますんで、その各キャリアはこれに従うと思いますんでね、早めの SIM ロック解除、もしくはもう最初から SIM ロックがかかっていない端末というものが流通する方が我々のね利便性は高いと思いますので、そうなってくることを祈ってます。
はい、
2017年5月20日9時40分にリツイートした記事です。まるで映画のようなハッキングが現実になった、ランサムウェアワナクライまとめ、エンガジェットジャパンからの記事です。
はい、
皆さん、これあの猛威を振るってるこのワナクライ、
はい、
あのランサムウェアと言われてるやつですけど、うちの番組のね何か取り上げたように、あの乗っ取ってでビットコインかなんかで金払えっていうやつなんですけど、
そう、なんかこう最近ビットコインなんですね。
ビットコインですね。北朝鮮もんじゃないんですね。
はい、
これ日立とか JR 東日本とか、あといろんなところがこれの被害に遭ってるそうですね。
あ、なんかあの愛知県ではコンビニもなんか一つ端末が感染してたそうですよ。
へ
え、うん、コンビニですよ、コンビニ
怖いですね。
まあ、業務に支障はないと、なんかまあまあ取り外してね、うん、という話でしたけれども、うんうん、なんかまさかっていう感じですよね。
本当ですよね、それ本当、うんうん、これあのランサムウェアってことに、まあ、なクボになってますけど、うん、まあ、ワームらしいですね、実際のものとしては、うん、だから元気あるんですよね、あっちこっちに感染していっちゃうのワームだからですね。
は
あ、ワーム怖いですからね。でこのワーム自体を作ったのは、
うん、
どうももともとはですね、アメリカの NSA ってとこですか、
はい、
アメリカ国安全保障局というところが、はい、元々このなんですかね、この通路を作って、
はい、安全保障してない局ですね。
まあ、そうですね。で、これをなんかね流出してしまったらしいんですよね。あれでしょ、マイクロソフトエラー起こってるでしょ。
もうね、はい、怒りますよね。
怒ってますよね。いやでもなんていうんですかね、日本語訳もちゃんと出てるらしいですね、このワナクライの。ちょっと言い方おかしかったんですが、もともとは英語でのこのそういう何ですかね、乗っ取りしましたよ、金払えやみたいなのが出るんですけど、
うん、
それちゃんと日本語訳が出るらしいですよ、今ちゃんと。
そう、なんか最近ね、うん、あの2バイトだから大丈夫とかいうのはもうなんか通じなくなってるっていう話ですよね。まあ、
う
ね、
うん、これは肝心どんなところが悪いかというと、あの SMB っていうプロトコルですね。久保さん、これ何、はい、ちょっと教えてください。私ちょっとようわからんので。
何ファイル共有、
うん、
誤解のないように言っておきますけど、うん、Mac でもあの SMB は使うことがありますので、
ほうほうほう、
はい、
同じように可能性もあるということなんですね、うん、なんかすごくこの何コードを解析するとですね、
うん、
なんかもう職人が書いたような感じらしいですね。
うーん、
いわゆるこの愉快犯とかがやったんじゃなくて、うん、 お仕事で作ったのが丸出しのことだそうです。
うーん、なんかこうなんか落書きがないってことですか。
もうそう、落書きもないし、その通りです、うんうんうん、はい、このいわゆるハッカーの人の自己顕示欲みたいなのあるじゃないですか、
はい、
あんなはなくてもう理路整然と行動が書かれてるそうです。だからやっぱり政府の仕事なんでしょうねこれがね。
まあ、でもなんかもう最近 Windows だけじゃなくって、
うん、
Mac でもありうりますよね。今回はたまたまその SMB の、
うん、
まあそのなんていうのかな、弱いところをついたっていうだけですけれどもね。
そうですよね。別に MacOS だからといって脆弱性がないというわけではありませんから、
うん、
結局はまあ一緒なんですけど、まあ、Windows が絶対数多いんで狙われますんで、
うん
うん、そこですよね。確かにでもいろんなところで、ね、
うん、
いろんなものが乗っ取られたっていうか、まあまあこの辺感染してしまったということなんで、
うん、
まあそのちょっと言い方悪いかもしれないですけど、うん、そんな何脆弱性やんやったらアメリカの政府の機関がね発見したんやったらちょっと言うて、うん、ね、みんなを脆弱性塞ぎやって言うてやるべきですよね。
OS は一番新しいものにしましょうとかね、あとはそのセキュリティのそういうソフトを入れましょうとか、
ファイアウォールみたいなことですね、
あのそれはこまめにそのウイルスのそういうアップデータをね、
はいはい、
あのこまめにチェックしましょうとか、
はい、
もうそれだけですもんね、はい、でもなんか業務とかで使ってる、まあ、今回も多分そういうことがあって、まあ、これだけ広がったっていうのがあるんですけども、はいはいはい、あの OS は新しくなっても、うん、それに、まあ、例えば私たちでいう身近なところで言うとプリンターが対応するプリンターのドライバーが対応するのかとか、
はいはいはい、
アプリケーションが対応するのかっていうのって、
うん、
あのまあ、私たちがプリンター使えないぐらいはね、まあ、なんとかなるかっていうところで終わっちゃうんだけど、はいはい、業務で使えなくなったりとかすると困るわけじゃないですか。
そうですよね。
で基幹ソフトなんかも、うん、まあ、例えば自分のところで作ってるわけではなく、
はい、
どこか外注に出していて、そこが作ったものを、まあ、納品してもらってインストールして使ってるっていうのが、うん、まあ、ほとんどだと思うんですよ、
うん、
そうすると OS が新しくなったからといってその OS だけアップグレードしても使えなくなっちゃう可能性がありますよね。
うん、そうですよね。
確かに。ですから上げないっていう方がいらっしゃって、まあ、今回の被害の拡大につながったっていうのも、まあ、納得しちゃいますよね。
そうですよね。分かってた脆弱性だけれども、うん、それを閉じる、まあ、パッチを当てる前に感染が広がったっていうような話は他の記事でもありましたね、
うんうん、
特にサーバーなんかの場合はやっぱりテストサイトを作って、うん、そこの中でそのパッチを当てて本当に動くのかっていうのをちゃんと検証してからでないとパッチ当てないこともあるじゃないです か、
うんうん、
かそこのそのタイムラグを狙ったっていうふうに今回言われてますね。
はい、
うん、
SMB、
うん、
まあ、Apple でも例えば最近だとマヴェリックかヨセミテなんかでも使ってますので、
はいはい、
まあ、ひょっとしたらね Mac でもやっぱり被害がないわけではないと思いますね。
出るかもしれないってことですね。
うん、
私ね思いついたんですけど、
うん、
一つ感染を防ぐ方法ありますよ。
何ですか。
ネットに繋がない。
じゃあ、
はい、
ポッドキャストもなしの方向です。
そうなっちゃいますよね。
なりますよね。
じゃあダメか、
まあ、でも それでも良ければいいですけど、
私の大切にしてるお宝写真とか抜かれたら困るんですよ私は。
そう、大変そうですね。悩みが多くて、そうそう、
あれ入手したら絶対クワさんにぶち切れられるからですね。
流出させてますよねちょいちょい。
あれ流出というか、
しかもなんか手動で
広く反復してるっていうのが正しいんですかね。
もう認めちゃいましたね。なんか間違っててなんかいや違うんですみたいなことこの間聞いた気がするんですけど、全然間違ってないってことですね。
違うんですよ今のは。ちょっとノリで言ってしまいました。
結局どっちなんですかね。
そんなことは一切したことありません。
あ、そうですか、はい、はい。
もしもしてるんだったらそれなりすましでやられてます。
それそっちの方がまずいですよね。
そうですね。お前アカウントの管理もできへんのかって話ですもん。
お気をつけください。
気をつけます、はい、
はい。
このランサムウェア罠くらいですね、まあ、パッチを当てられてとりあえず猛威を振るうのは少し収まったようですけれども、これは MacOS であろうが iOS であろうが Windows であろうが Android であろうが、こういう脆弱性をついて何かやれるということあると思いますんでね、やはり一番の対策はウイルス対策ソフトを使ったりとか OS をアップグレードするということだと思いますんでね、まあ、単純ながらもそういう昔の方法を皆さんも試してもらいたいと思います。
はい、
2017年5月19日15時15分にリツイートした記事です。ヤマハジャスラックを提訴へ、音楽教室に著作権料支払い義務なし確認求め、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはジャスラックですね、日本音楽著作権協会、今最近、まあね、よく出てきますけどね、をヤマハがということです。ヤマハでも今回はヤマハ音楽振興会という、まあ、音楽教室やってるところなんですけれども、
うん、
これがそのジャスラックからですね、音楽教室の演奏も演奏権使用料の支払い に該当する行為なので払えと言うてるらしいです。
いやー、取れるところから手っ取り早く取ろうみたいな感じのジャスラックさんのこう思惑と、
うん、
じゃあ音楽教室って今に始まったことじゃなくて、私たちが小さい頃からあって、
うん、
今こう突然ね出てきたっていうのは、うん、なぜ今ですかっていう曖昧さ、
うん、
以前からあったんならね、まあ、私もね、はい、今突然年間収入の 2.5%、
うん、
取りますって、
はい、2.5% って大きいですね、うん、確かに
大きいですよね、うん、なんかもうこれ考えられないですね、
うん、
このことに関してはね、で演奏権って言いますけど、でその中にも言い分としてはね、うん、ジャスラックの言い分としては、音楽教室も講習の演奏の場を提供しているって、
は
い、いや講習のものではないし、
うん、
個人レッスンだと先生と自分だけ、
うん、
でグループレッスンでも、まあ、先生と、まあ、4、5人の子供だったり、まあ、大人だったりとかっていう風なだけですよね。なんかそれについてどうなのかなっていうのはありますし、 今結構中高年の方が、
はい、
まあ、2週に1遍とかそういう音楽教室に歌いに行くっていうレッスンを取ってらっしゃる方っていうのがあるっていうのは聞きますけれども、
うんうんうん、
なんかそこに着目したのかなっていう気がしなくもないんですけど、でも大半の人がね、そんなのはもう本当のごく一部で、
はい、
ほとんどの場合が、まあ、お子さんに、はい、教えるっていうのは、まあ、私たちの感覚ではこう、うん、ベースがクラシックじゃないですか。
ああ、
まあ、いきなりなんかポップスとかそういうんじゃなくてね、
うん、まあ、要はバイオリンとかそんなんでね、
そうそうそう、
あの古い曲、ヨーロッパで100年以上前に作ったような曲ですよね。
もう100年どころか、うん、それは1700年代から1800年代ですからね。日本はあれか、
江戸時代の頃のやつですね。
そうですね、まあ、だってバッハとか、
うん、
あのモーツァルトって、まあ、それぐらい前になりますから、そうすると、まあ、まあ、大体没後50年から100年は著作権というのが発生するけれども、それ以降はまあ一応フリーっていうことになってるじゃないですか。
なるほど、
まあ、それになんかアレンジが加えられたら、アレンジ加えた人のものっていう考え方があるみたいですけど、まあ、私たちが、まあ、まあ、ベースで考えているのはまあそうじゃなくて、本当にあの古典的な練習用の楽譜っていうイメージですけどね。
なるほど、なるほど。
で、発表会が1年に1遍とかあるじゃないですか、
はい、
発表会で入場料とかね、お金をもし取ってたらそれは使用料ということで、
はい、
おそらくジャスラックにお金払うですよ。
ああ、それはあれですか、親御さんとかに来てもらう人に、まあ、箱代とか含めてお金もらってやってしまうとという意味ですかね。
特別にその会のためにお金を徴収するっていう、はい、イメージだと思いますけど、
うん、それはまさに皆さんに聞かせるから、これはお金ちゃんと払いますということですかね、
う
ん、
はい、う
ん、
そういうことです、
うん、やっぱりその CD の売り上げとか減ってるじゃないですか、
はい、
ね、あれも単純に取れたところなんで、そういうのもやっぱり関係してるんですかね。
いやー、もうなんか一体何なんですかね、この団体は。本当に守らなきゃいけない方っていうのはあるのかもしれない、勝手に使われてっていうのをね、
うんうんうん、
っていうのは、まあ、仲裁に入ったりとかそういう団体であってほしいと思いますけど、
そうですよね、
おそらくそういうところから始まったのかもしれないけれども、
うん、
今はもうなんかもうジャスラック自体がこうなんかこう自分たちの資産を増やすためにこれをやってるみたいなイメージなんですよね。
うん、確かに今クヨさんが言ったように、まあ、一人じゃね難しいでしょうっていうところが始まってるはずですかね。クヨさんが例えば CD 出しましたと、で私がその曲をね例えば店でかけてますと、でそれねちゃんと演奏してんねんから、ね、一曲につき10円でもいいから貼ってくださいよって用意はんだろうということで、まあ、ジャスラックに演奏権というんですか、そういう権利とかをみんな一回渡して、そこがじゃあ代わりに代理でお金を取って、で、まあ、その代わり今手数料何もか取るんでしょうね、何パーセントか知らんですけど、で
そのめっちゃ取るんですよ、何パーセントどころじゃないと思います、30%取ったりして、
うんうん、そうなんでしょうね、うん、
それ自体もね、なんかなんていうんですか、
はい、
すごく取るけど、
うん、
撮ってるっていうの自体もザル感情みたいな感じになっていて、どういう風に集めてるのかも分かりにくくて、でその分かりにくい収入だからこそ、なんか支払い自体もちゃんとしてないイメージで、こう結構しょっちゅう揉めてますよね、訴訟起きてますもんね、これ。
なるほどなるほど。要はこの著作権をまあここに委託してる人がちょっともうちょっともらえんちゃうのとかってなったりしてるってことですかね。
一回ちょっと清算した方がいいんじゃないかなとぐらいまで私は厳しく思ってますけどね。なるほど。
ジャスラックに対抗するのに著作権管理団体が出てくればまあ変わるのかもしれないですよね、
うん、
昔のあの電電公社だけの時にね、代理店で出たらこう急に料金安くなったじゃないですか、
はいはいはい、
あんな感じでですね。
ああ、そうですね、
これがちょっと耳寄りな情報というかですね、
はい、
つい先日あの AUG 三重ですかのミーティングで Mac の音楽クラブ代表の柴さんが、
はい、
ガレージバンドのなんか使い方のデモをやったらしいんですよ。
ほうほう。
でその時に Mr.Children の曲を1曲ガレージバンドでカバーするっていうんですか、
はい、
で作るっていうのを やったらしいんですけど、その時やっぱりこう一応その AUG 三重はその入場料っていうんですか、そのいわゆる箱代がいるからっていうことで お金を取ったんで、やはりこれはそのジャスラックに言わなあかんやのっていうことで、柴さんがジャスラックのホームページからそのこういうふうに使いますっていうやつをやったらしいですよ。だからそのミスターチルドレンの曲1曲使うのに540円だそうです。
はい、
うん、まあ、ここからねテラセントってまあ何パーセントいくんか知らないですけど、はい、それあれでしょ、また作曲した人と作詞した人と何かそんないろいろ分けて払うんでしょうけどね、1曲で540円ですよ。
このお金、この金額はどっから出たんですかねっていうところです ね、
まあ、この540円高いのか安いのか我々には分からないですね。
うん、
うん、もしかしたら2時間とか3時間とかの演奏時間になったらこう割引が効いたりするのかもしれないですよね。
もうなんかよく分からないんですけど。
分かんないですね。
例えばですね、これね、自分の曲だからっていいわけじゃないんですよ。
あ、はいはいはい、わかりますわかります、はい、
コンサートで自分の曲を、まあ、演奏したりとかするでしょ、うん、そうするとこんだけの曲使いましたってジャスラックに申請してお金払うんですよ、
う
ん、
まあそれはもう委託してますからね、しょうがないです、ね、
でジャスラックにお金取られて自分のところにまた、うん、あの
入ってくる、ね、
バックが来るっていう、ね、
うんうん、
なんだろうって感じ。
まあ、寺は抜かれてるわけですからね。
そうなんですよ、
うん、なんとなく言ってることはわかりますけど。
そうなんですよ、
はい、
いい仕組みですよねこれね。
久保さんが著作権どうやって立ち上げますか。
うん、めんどくさそうだからやだ。
まあこのジャスラックですね、やはり最初に久保さんも言われたように、もともとはその一人でその、ね、自分の曲使った人からお金取るの大変やからということで、まあ、始まったこの協会なんでしょうけどね、今ちょっとこの、うん、これ総括する時期に来てるのかなと思いますんでね、これの話もどうなるか楽しみにしておきます。
はい、
2017年5月21日5時3分にリツイートした記事です。転売対策、電子チケットでまた混乱、星野源ライブ通信料1万円もローチケが謝罪返金へ、 IT メディアからの記事です。
はい、
ローチケってこれ何か分からなかったんですけど、ローソン HMV エンターテインメントっていうやつで、昔でいうとこのローソンチケットってやつ、
うん、
ですか、このローソンの端末ロッピーとかいうのでピピピってやってたやつのことらしいですね、
うんうん、
それのなんかアプリでローチケっていうのがあるそうです、
うん
うん、なんか安いチケットかと最初思ったんですけど違うんですよ、ローソンのローだったんですね。
あ、
はい、真剣に思いました、恥ずかしながら。
あ、そうは思わなかったです、はい、びっくりした、はい、
で今回星野源さんですね、あの人ですよ、あれ何ですかね、奥田さん言ってください。
あれとかねとかしか聞いてないんだけど。
そのあれでしょ、そのね、逃げなんとか
逃げ恥っておっしゃりたいよね。
それ
はいはい、はい、
もうほんまおっさんやないですか、わし。逃げ恥の人のこのライブやるにあたって、
うんうん、
そのデジタルチケット、電子チケットですか、はい、を導入されましたと。で、はい、紙のチケットだったら払い戻しできないんですけれども、
うん、
この電子チケットを選んだ人はもしも行けなくなった場合はこのローソンチケットがまた買ってくれるというシステムがあるそうなんです、
うん、
それはどっち選ぶようだろうね、それはそっち選びますよね、
うん、結局何かの都合で行けなくなったんだけど、
うん、
誰か 行きませんかっていうのをどこかの掲示板に書いたりとかするのが、うん、もうなんか行けないみたいな雰囲気にこうなってきてたりするんだよ ね、 そうですよね今の世の中ね、う
ん、でしかも紙のチケットやったらなんか本人確認しないと入れないとか今最近あるじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそうそう、ね、
それはまあ主催者側の問題ですからこのチケット売る人の問題じゃないんで、うん、まあわからないけどもしそう言われたらもうおしまいですもんね本人確認できないと入れませんって言われたらもうおしまいじゃないですか
そうね、
うん、それ考えればやっぱこの電子チケットの方が安全ですもんね、
う
ん、
そうね
でこの電子チケットを買うにあたってですね、
うん、
端末はその端末でしかその電子チケットは表示できないようにしてるそうです、まあ、当たり前ですよね、うん、それ何もでもできたら意味ないですからね URL してりゃできりゃ意味ないですから、うん、そのための認証をするのに SMS を使ったらしいんですけど、
うん、
なぜか知りませんよ全然この記事読んでも全くなぜかは書いてないんですけどイギリスへの国際 SMS を使用してやってたそうです、
うん、
でこの SMS ってまあご存知の方はご存知だと思いますけど通信料はパケットフリーとかなあれのとは違うんですよね SMS は電話料金の方ですから、
うん、
1回あたり、ね、あの50円から100円かかるそうです1通あたり、
うん、
でさらにこの運が悪かったというのは電話でチケット取るのと一緒でこの SMS が服装してしまったらしいですね、
うん、
めっちゃ混んでたみたいです、うん、ほんでなかなか認証できない人が何回もこう何回もこう SMS を送ったら1万円とかそんな風に請求された人がいるっていうことですちょっと考えにくいことですねこれね
もう SMS とか要するにメールなので、
うん、
向こうにつこうがつかまつかないでおこうが送ったっていうことについて支払いが発生するんですよね、
うん、発生しますねその通りですね、うん、
だからあの電話でチケット取るみたいに、うん、電話鳴らしたけど話し中点だったらすぐ次かけるっていうのがこうあるじゃないですか、
うんうん、
それと同じノリになっちゃってたんだなっていう、
ね、あ可能性はありますよね、
うん、
しかもなんか他のニュースサイトを見とったらなんかアプリ自体にもなんか不具合があったんじゃないかっていう話ですねさまざまなこと要因が重なってるみたいですその今言ったり、うん、国際 SMS だったことさらにはその服装してしまったこと、うん、アプリの UI が悪かったこと
うん
うんまあ、服装はでも怒りますよねよく考えてみたら
まあそうね、
うん、でローソンチケットはこの高額の SMS の料金は返金してくれるそうです
今までは、
はい、
だったらちょっと前までだったらそんなことって絶対しなくて、
う
ん、
しなかったですね
あのしらっとこう、うん、なんて言うんだろう知らん顔してこのまんまだったと思うんですけど、うん
はいはいはい、
まずこういうことってすぐツイッターに上がって、うん、ツイッターでリツイートされて、うん、そうすると該当する人が私も私もって言ってすごい雪だるま式に膨れてくる、
うん、でさらにほら今久代さんが言うたようにですよそのリツイートするって話あったけどこれ私もいろいろ調べて見つけたんですけど、うん、ツイッターで1万円ほんまにかかったっていうその何て言うんですかあの SMS 料金の画面を上げてる人もいました、
うん
うん、
そういうのがあると、うん、結局は話が、まあ、みんなの知るこの関係者だけじゃなくて、うん、それ以外の人の目にも触れるので、
うんうん、
うわーひどいローソンチケットみたいな話になって、
うん、
こうやっぱり評判悪くて次使うのやめようっていう話にかかりますよ
ね
なのでやっぱりこういうのは対策しないといけないっていう風だったけどやっぱり一昔前だったら考えてみたら、うん、ツイッターとかそういうのがなかったら、うん、多分どこかの掲示板に誰かがこう書いて、
うん、書いてね、
うんうん、そう書き込んで私もです私もですみたいな、うんうん、こういうのが吐き溜めみたいに書くだけで、うん、これなんか返金ももう謝罪もなしで闇に葬られてたんじゃないかなっていう風なことあるのでやっぱりなんかちょっとなんだかんだ言ってツイッターとかあの役に立ってるじゃないっていう風に私も思いましたけどね、
うん、そうですね、うん、結構そのなんつうか S 今度は SNS ですか
、はい、
SMS でいっぱい金取られた人が SNS を使って訴えてまあ、うんお金返してもらったっていう感じですか、はい、この話はね、
うん、これはいい事例だと思いますね
うんちょっと私こういうもの全然知らんかったんでそのローチケッチの意味わからんかったぐらいくらいですね
はい、うん、
あのちょっと勉強になりました
はい、
うん、まあこの本人じゃない人が転売するということがあるということからこの何ていうんですかねそういう電子チケットというのも出てきたとは思うんですけれどもやはり一番最初に考えなきゃいけないのは利用者の利便性ということですのでさらに何かいい仕組みをですね各社考えてもらってチケットに関するこのトラブルがねなくなればいいなと思います。
はい、タンクポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。 ツイッターでハッシュタグタコキャストとタッカーテにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
初コメントをですねいただいてましてです、
はい、ありがとうございます。
はい、ハイパードッグクレイさん、5月の16日21時30分のツイートなんですが、
はい、
私はついこの間 au からフリーテルに乗り換えたところです。メインの iPhone と2本持ちであまり実害はありませんがいい気はしません。フリーテルを選んだのは大手量販店で回線が早いと聞いたのがきっかけでしたといただきました。
はい、ハイパードッグクレイさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、これ大手量販店の人ね、
うん、
だって早いって言って勧めたのはええけど、
うん、
その人使ってたんですかね。
私もそれ思いました
ね。
あのなんていうのかしら、
はい、こ
う上等区でありますよね。
そうですね、
うん
うん、なんか自分がこれね、あと日本回線何入れたらちょっとマージン入るんやとかって、うん、そんな感じがしてしょうがないんですよね。
またそのフリーテルさんも、まあ、前回、うん、前々回とお話しましたけど、うんうん、あの根拠のないね、うん、うちが早いっていうのを出せばね、
うんうん、
やっぱりそれをもとに、こうなんていうんですか、プロモーションするっていうのはね、まあ、お店としてはねあるんでしょうねっていう、まあ、そこまでしか言えないですけれどもね。
そうですね、うんうん、まあ、このハイパードッグクレイさんはあのフリーテルをね、まあ、選んだのはお店の方が早いって言ったわけですけど、まあ、それはちょっと事実に反することですし、
うん、
逆にね、そのせっかくフリーテルを契約した後にですよ、いろんな問題が出てきて、まあ、抱えてるに良い気はしませんっていうことなんで、やっぱこれを、うん、勝手としてフリーテルもちょっと頑張ってもらいたいですね。そのなんていうんですか、うん、みんなに喜ばれるようなその会社になってもらいたいなと思いますね、
うん、
私はね、
うん、まあ、ただここにあの、うん、まあ、コメントをいただいてるのもあんまり実害はありませんってことですね、うん、まあ、それはそれで救いでしたよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、ハイパードッグクレイさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続いてもですね、初コメント読ませてもらいますね、
はい、初コメント多いですね、
1975さんかな、ちょっと読み方わかんないんですけど、
はい、
アカウント名がアットマーク AMUPA1975さんなんですけれども、
はい、
5月の15日21時26分のツイートです、
はい、
ダウン Wi-Fi 画期的で便利そうだけど、やっぱり接続先の通信が暗号化されていないのが嫌で実際使っていませんでしたが、 VPN 経由で使えると今回の放送で聞いて復活させました。いろいろ言われたアプリだけど使ってもらうためにクエスチョンマーク努力されてるのが分かりましたとコメントいただきました。
はい、アムパ1975さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ本当ですよね、私もその経営しとったんですけれども、あの時ね、あの名古屋市科学館で久保さんに、ほら名古屋シティ Wi-Fi でしたっけ、あれつないだ時 VPN になるんですよって見せられたんで、うん、でてっきり久保さんが VPN なんかどっか契約したんやと思ったら、いやいやこれタウン Wi-Fi ですよって言われて、私もすぐ復活させました、
うん、そうですね、ちょっと1ヶ月ぐらいテストしてみて、
はい、
かね、言ってるけどうまくいかないとかね、いろいろがはあるんですけれども、
うんうん、
でもあのスピードが遅いとかね、
はい、
まあ、どれぐらいのもんかなと思って、まあ、テストをしたりして、
うんうん、
はい、の最中だったんですかね、うん、伊藤さんにお知らせしたのが、
はあ、はい、でも確かに、まあ、街にある Wi-Fi 遅いのもありますから、まあ、まあそれは自分で、ね、
うん、
視野選択すればいいと思いますけれども、うん、なんかあった時に、ね、どうしても使わなくてはいけない時に VPN があるとないでは安心感全然違いますんでね、
うん
うん、VPN で安心接続ということで、タウン Wi-Fi 私も時々使いたいと思ってます。
はい、
はい、アムパー1975さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
以前職場でマナーボードの iPhone が突然地震速報で大音量で鳴ったため、それ以来地震速報を切ってます。かっこその時は誤報でした。できれば通知方法を選ばせてほしいですとイクラムさんから5月の20日19時50分にいただいたツイートと続けて読みます、
はいはい、
SIM ロックフリーの Android 端末は緊急情報の受信の仕組みは組み込まれていても、アプリ側の問題で発砲の可否が分かれたり、受信の仕組みそのものが入っていなかったりとまちまちですねと、ゆっくり回っていってねさんから5月の19日7時51分ツイートいただきました。
はい、いくらもさん、ゆくもさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、やっぱりあのこの緊急地震速報っていうんですか、
うん、
またそのいわゆる緊急情報の受信についてはいろんな方が悩まれてるようですね。 ものすごいでかい音でヒューンヒューンヒューンとか言うじゃないですか。
そうね、テレビでも毎回あの音聞くと、まあ、嫌な感じですよね。
そうですよね、
まあ、結局電源を切ってくださいっていうところでマナーモードだから、
うん、
ならないしいいでしょうと思って油断せたらなっちゃったっていうパターンでしょうね、かなとは思うんですよ。私のシチュエーションで考えられるとしたらね、
あるわ。
それはやっぱり切ってなきゃいけないところだったりとかするとなったらね、うん、やっぱりっていうのはありますよね。
ありますね。生田さんが言われるようにね、通知方法を選ばせてほしいということですね、はい。まあ、なんかその問題はちょっと難しいような気はしますが、まあ、その選びたいというのもあるし、うん、何でもいいからなったら方が安心だっていうのもあるし、ちょっと難しいですね、これはね、
はい、
はい。生田さん、ゆくもばさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。タケノコの先が砂糖に聞こえて、タケノコの砂糖をつけたアクイフワさんを想像してしまった。僕はどっちかというと甘党です。とルート年中5月秒さんから5月の19日12時55分ツイートいただきました。
はい、ルートさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
年中5月秒ってことは私と全く一緒ですね。
そのようですね。
はい、タケノコの里ってあの、うん、あれでしょ、あのちっちゃいやつね、チョコレートのやつ、
クッキーの方ね。
そうですね、はい。
キノコの方はキノコの山、
そう A の部分が、はいはい、あの何、
ビスケットのね、
ビスケットのやつね、
はいはい、
うんうんうん。まあ、でもタケノコの里ね、可愛いですね、角がピッて生えて、クラさんね、
なんか小さすぎませんかみたいな、お腹かな、うっすら後ろの方でもやーっと聞こえる。
いや違う、そうじゃない、そういうこと言ってんじゃなくて、もうね、うん、私しか、まあ皆さん角は見たことないと思いますけど、角、ね、
見たことあるんですか。
え、いえ、ありません。まあ、今出てますよね多分。
見たことあるんですかね。
いや、ないですよ。
ないですよね。
ないけど、
ないけど見たことあるんですか。
ないけどあります、はい。
ないけど、
はい、
ないけどあるってどっち、
というか私にはもう明らかに角が出てるようにしか見えないことがよくあります。
うん、
はい。
なんで答えしていいのやら。
今度タケノコの里を頭につけてもらってもいいですか。
食べ物を遊びに使わないでください。
わかりました、
はい。
ルートさん、コメントありがとうございました
ありがとうございました。
はいはい。
これちょっと次はダイドさん呼んでくださいよ。
私ですか。
はい、
僕の人で読みます、
はい。
おはようございます、起きてチュッ、っていう絵文字って言わないかなと、みどりんさんから、5月19日の8時46分にコメントいただきました。
はい、
みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。
これうっかり私が読んじゃうとこれ言っちゃうことになりますもんね。
あ、そっか、呼ぶ、クヤさんが呼んだら結局言ってしまうことになるから、ね、
そう
あ、それで
これなんか、なんかそうそう、あの、なんていうかな、
はい、
まんまとこうなんかみどりんさんの思惑にはまってしまうところだったので
危なかったです。
これは読んじゃいけないと思って。
さすがクヤさん、やりますね。
大藤さん、
うん、
ちょっと狙ってたでしょ。
え、何の
こと。それ込みでなんか私にもうここまでして台本の中に、まあ、みどりんさんのお願い断れないでしょみたいな感じで入れてきたんじゃないかなっていう感じしちゃうんですけど。
そうですね、編集の時にここだけ BGM をカットして、
うん、
なんていうんですかね、抜きやすいようにしようかなと思ってたんですけど、うん、
どこまでも考えてたんですね。
そうですね、まあ、それとは別に、まあ、みどりんさんには特別にまあね、そこだけ抜いて作って、まあ一旦暗号化して送って、
うん、
でビットコインで何払ってもらったら暗号化と送っていう、
うん、
そういうどっかで聞いたことありますね、
うん、どっかで聞いたな、今日なんかビットコインもなんかちょっと市民権得てきたねみたいな話ですよね。
そうですね、はい、そのランサムウェアみたいなことやりません、すいませんやっぱダメか、
うん
うん。でもやっぱこの何ですかね、リスナーさんにオプションでこの1人、まあ、なんですかね、5万円ぐらい払ってもらって、
オプション、オプション、
はい、
オプションってことは基本料金があるってことですよね。
そうですね、基本料金プラスっていうことなんですけど、
はい、
なんかこう、またこのクヤさんの怒りをこの発言招いてるだけのような気がしてきたんですけど、
うん、
100回まではお願いしますね。
もうなんか101回の話出なくて、とりあえず100回を
そうす、ね、
コンビニスマス大作戦に
100回までとにかくこうなんていうんですかね、うん、追ってもらわないと、って私もかっこ悪いじゃないですか、100回で逃げられたんかと思われたらでしょ。
100回で逃げられたのかじゃなくて、100回より前でいなくなったのかってことですよね、
そうですね、
話は
100回以前に逃げられたらね、はい、ちょっとかっこ悪いから、はいはい、それだけはないようにしたいんで、はい、というわけで、はい、みどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。今回も初コメントの方には後ほどステッカープレゼントにつきまして連絡しますんでね、よろしくお願いします。
コメントありがとうございました。
ありがとうございました。タックポッドキャスト第82回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
これ今回取り上げたいお話はですね、前回の時に写真クラウド参戦ってやったじゃないですか、
はい、
Google フォトとワンドライブと Amazon プライムフォト、
はい、
その時に、まあ、Google フォトで特に1600万画素以下にしてくれる高画質モードというのがある、うん、勝手にやってくれるんですよって話しましたけど、
はい、
これがかなり実用的だという記事をちょっと見つけてきました。ガジェット速報の記事なんですけど、 Google フォトの高画質モードはかなり実用的なツールというお話です。
はい、
ここではあれですね、検証したということなんですね。この画像を保存した際に画質がどれぐらい劣化するかってやってるんですけれども、
うんうん、
もう普通の見た目ではほぼ分かりませんよというようなお話でした。
うん、
うん、これさんもどうですか、その体感的にも明らかになんか画質が落ちるわっていうのはあんまりないですよね。
うん、でなおかつそう、例えばここに保存しておいて、うん、SNS に載せたりとかするときって、うん、再圧縮されちゃったりするんで、例えば指紋認証の話とかいろんなことが絡んでね、はいはい、あんまりにも高画質なものっていうのは載せない風になってるじゃないですか、
うん、
Facebook とか、
うんうんうんうん、
なのでそういうことも考えたら、まあそれよりは Google の方が綺麗にあるしっていうぐらいのレベルですね。なんかめちゃくちゃ汚くなったっていうのはないけれども、うん、
はい、
年を重ねるごとに年々良くなってるようなイメージがしてます、うん、私の中では。
そういう変換エンジンが良くなってるっていう感じなんですかね。
うん、
うん、確かにクエさんがおっしゃったように使用用途としてね、例えば A4 にバーンって引き伸ばしてね、うん、印刷するっていうんやったらそれはそうかもしれないですけど、
うん、
確かに SNS に投稿するという話であれば、
うん、
まああんまり変わらないんでしょうねって、結局はリサイクルされてしまってという話があるから、うん、さらには Google は一生懸命頑張ってエンジンを強化してるっていうことなんでしょうね。
うん、なんかね面白い記事を見つけたんですよ、その延長線になると思うんですけれども、はいはい、なんか iPhone5S6 で撮った写真は1600万画素未満の画像なんですけれども、これはじゃあ未満だからといって非圧縮で保存されるのかなと思ってやってみましたっていう記事があるんですよ、
ね、
小さいからわざわざ圧縮する必要ないじゃないかっていうことですね。
確かにそうですね。
でね、アップロードしてそれを確認してみたら小さくなってたっていうことで、いずれにしても結局は圧縮されるという結論だったんですけれどもね。
やっぱ Google ドライブのその容量を少しでも節約して、うん、ただしユーザーには体感的にはそんなに変わらないように見せるということを一生懸命やってるってことなんですかね、は
い、そういうことだと思います。
でその時にまあいろんなことまた学習するんでしょうね。ちょっとその辺もね、クラさん、
うん、
ちょっと調べてみたいんで今度
ダメですよ。
まだ言ってない
ですよ。
まだ言ってない
です。もう次のフレーズなんとなく匂ってきましたから、
え、今度ちょっとクヤさんの私の iPhone 7 Plus でクヤさんをちょっと撮って、そのどれぐらい圧縮されるんかとか、ね、本来のクヤさんの美しさがちゃんと再現されてるかって、
ね、私じゃなくても大道さんちの猫で十分だと思います。むしろ大道さんちの猫ちゃんの方がたくさん撮れて、
はいはい、
とてもいいと思います。
動くんですよ猫はね。言うこと聞か
ないから。寝てる時に撮ったらいいじゃないですか。
いや、シャッター音で起きるんですよ。
あ、シャッター音するんだ。
そうです、私日本のもんですからね。
ああ。
残念だな。いや、猫取りたかったんやけどな。
うん、じゃあ鼻で、
うん、鼻も風吹いたら動くんですよね。
風吹かない日にやったらどうですか、
うん、こうなんだかんだ言って、
いいじゃないですか、ビールがいい。ビール
ビール、
うん、
ビールはもう死ぬほど取ってます
よ。いつも取ってるし、ほらいつも取ってるから見慣れてるから、ほらちょっとの差でもすぐに見分ける力が終わりでしょ。
今日のあれですか、ラガのラベルはいつもと違って再現性が悪いとか、そんな感じ。
そうそうそうそうそう
うん、確かにそうやってみればそうですね、
うん、今日はタイが2つついてるぞとか
エビスが、
はい、
それちょっと全然違います話
違います、
うん、ラッキーエビスの話ですかそれはね、
はい、そうですね、
うん、そうですか。つまりちょっと私お願いすらまだできてないんですけど、
うん、しなくていいですよ。
あ、そうですか、
はい、
100回までに1回じゃあ
こだわりますね。100回
だって100回までにやるだけのことやっとかんと逃げられたら、ね、
すごい聞きなんか人聞き悪いですよ。やるだけのことやっとかないとってね
言い方を変えます。
はい、いいですよ別に変えていただかなくても。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ100回までにできるだけのことやっとかんとですね。
あんまり変わってないです
か、ね、あ、そうですか、はい、わかりました、はい、それではタックポッドキャスト第82回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第83回は来週6月2日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューの評価とコメントをお待ちしてます。
はい、
はい、では来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。取れた。ちょっと待ってください。音がしないところにつけようと思いますけど。
え、もしかしてこれはマイクが小川さんのこのあれですか、この
はい、イヤホンコードに触っただけですけどね。
そうですか。マイクが小川さんのこの胸元。
なんか気持ち悪いな。ダメですよそういう発言。しかもなんか声が上ずってるし、もう十分怒ってます私の中で。気持ち悪いな。伝わらないんですかね、私気持ち悪いなっていうのは。